それでは今朝は、私の助けは主から来ると題して小金牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は、旧約聖書詩篇121章1節から8節です。旧約聖書詩篇121章1節から8節です。ではお読みいたします。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、いるも日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを幾にも変えるにも、今よりとこしえまでも守られる。
改めまして、皆さんおはようございます。早くもというんでしょうか、8月を迎えました。本当に今年は季節感、春も初夏も何かこう季節感をあまり感じずに月日が流れていった、そのような感覚をお持ちの方は多いのではないかと思います。先週、昨日まで、でようやく夏休みに入った学生もいますし、もう1週間、この暑さの中学校に通ってから夏休みですという小学生もいるようですけれども、コロナウイルスが第2波と呼ばれるような状況に今世界中が見舞われて、何かこう行動は起こしているけれども、気持ちは何か自粛状態がずっと続いている、そんなようにしてこの8月を迎えたような感覚は私の中にはあります。先週の半ばには梅雨が明けて、ようやく長い梅雨が何週間遅れで明けて、夏が来たという感じですけれども、あと1週間すればもう立秋、暦の上では秋という、何かこう私たちの生活大きく今年様変わりしたなという感じです。でも青空が出れば洗濯物がよく乾くなとかですね、お布団もちょっと干そうかとか、何かこう家の中の家事は進んでいくような気候になりました。真っ青な青い空、昨日おとといあたりは入道雲、積乱雲を見ましたけれども、白い雲、夏は登山の季節でもあります。山に出かけていって自然を楽しむ。しかし今年はなかなかそれも難しい状況です。今年富士山はこの登山道が閉鎖されて登ることができないと聞きました。今までになかったことだと思いますが、人が密集するということで、今年は富士登山も閉山というような状況だそうです。南アルプスでは登山道の利用が禁止されたり、あるいは登山の自粛を呼びかけたり、各この地域での対応が分かれていると聞きました。山というのは雄大な大自然。私が生まれ育ったこの神奈川県伊佐原市は、西側に丹沢連峰、そしてその一角の大山、大山、同じ字を書くんですが、大山が西側にそびえ立っているんですね。それを見ながら子供の頃育ちました。そして山を見るたびに、何か子供心にこの雄大な山に慰められたり励まされたり、美しさに感動したり、そんな風にしながら大きくなったなと思いながら、この道をですね、昨日自転車で帰っていました。キョロ キョロしてもこの辺りでは、まあ、立山がありますけど、まあ、山らしい山はあまりこの関西方面で、場所に行かなければありませんが、まあ、大自然をこう堪能する、遠くから見渡して眺めてその美しさ雄大さをこう堪能したり、あるいは、自分の足でその山に登ってその山の持つ魅力をこう心慰められたり、何かそのようなことを楽しみにしておられた方たちも多くいらっしゃったと思いますが、今年はまあ残念なことにそのような登山もなかなかままならない状況になりました。まあ、今朝久しぶりでですね、旧約聖書詩編を開きました。121編には、皆さんもよくこの詩編を開いて読むことが多いかと思いますが、こうありました。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来ると。まあ、山を見るたびにですね、その告白がこう蘇ってくる、そのようなこの詩編の言葉です。まあ、口語訳はですね、我山に向かいて目をあぐとあるんですね。今も人気の作品として太宰治の作品は多くの人に読まれていますが、太宰治が亡くなる最後の作品、この短編小説になった応答というその作品の冒頭にこの詩編の言葉が書かれています。我山に向かいて目を仰ぐと。まあ、ご存知のように太宰治は人間失格や走れメロスや斜陽などいくつもの作品を残して多くの人に今も親しまれている作家ですが、39歳の時、玉川上水で彼は入水自殺をします。その最後に書かれたこの小説から太宰治が精神的に窮地に追い込まれた状況であったんだということを読み取ることができます。そして窮地に追い込まれた中で書いた作品のタイトルの冒頭に、山に向かって目を仰ぐという言葉を添えているんですね。一体私の助けはどこから来るのだろうかという次に来る言葉が、まあ、彼の心の叫びのように届いてきます。どうしようもない状況に追い込まれていた。この小説の主人公の息子が出てくるんですが、息子には知恵の遅れがあるんです。そして夫婦の心にはこの我が子が大きな重荷となっています。こんな一文がその小説の中に出てくるんですね。母はこの子を固く抱きしめる。父はしばしば発作的にこの子を抱いて川に飛び込み死んでしまいたく思う。まあ、自分の姿を重ねているのか。まあ、この小説は親子そして夫婦という家庭がまあテーマとなっていて、この主人公がサクランボを食べるその姿の中にやるせない思いを抱えた主人公の思いが込められていることを描いています。この苦悩する主人公の姿は作者太宰治の姿が投影されていると読むことができます。太宰の長男も3人子供があったようですが、長男もこの障害があったんですね。ダウン症という障害があって、そして父親である太宰にとっていつもどこか心の荷となっていたのかもしれません。我山に向かいて目を仰ぐ。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。この言葉はそのように続いていくんですけれども、あるものにとっては その言葉にまで至らずに、その手前で終わってしまっているという人が、まあ、少なくないように思います。太宰治さんも同じようにしてこの言葉にたどり着くことができなかった。聖書に親しんでいたようでしたが、たどり着くことができなかった。最後まで自分の目的、自分のこの人生の目的や意味を考えた、考えましたが、彼の出した答えは自らその命を絶つということでした。人生の目的や意味というものをただ哲学的に、あるいは文学的に自分の中で反芻しながら考えたとしても、なかなかそれは解決しないということがメッセージとして私たちに届いてきます。人生の目的や意味を問いかけるときに、そこに私たちに命と人生を与えてくださった神様というお方の存在という、神様という存在抜きに考えるということは、まあ、虚しい作業で終わってしまうんではないでしょうか。今朝開いたこの121編の1節2節を皆さんと一緒に聖書本文からもう一度読みたいと思います。1節2節、はい。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。まあ、人は直面している問題だけしか見えなくなって、その問題に執着し始めると、この挫折と失望に陥りやすくなります。他が見えなくなる。しかし、そのような状況に落ち込んだ置かれている自分に助けが必要なんだと誰しもが感じるはずですが、その感じるときに、その助けがどこから来るかということを知っている人は幸いです。一人では抱えきれない重荷、辛い悲しい、そして気持ちが落ち込んでいる、そのような時に目を上げることさえ難しい状況の時に、まあ、下ばっかり見ているようなその時に目を上げられる。天地を作られた主が私を助けてくれるのだと告白できる人は、力強く生きていくことができます。まあ、ある人は山に向かって目を上げる。そして、私の助けは一体どこから来るんだろうか。で、それで終わってしまい、その先の答えを得ていないという人も、まあ、少なくないように思います。まあ、私たちがですね、山といえば、この雄大な景色、おいしい湧き水、まあ、そんなことを、まあ、思い起こしますけれども、イスラエルの民が山というときには、真っ先に頭に浮かぶのは雄大な景色や、そこにそびえ立つ、山やその夕日や朝日や大自然ではなくてですね、真っ先に頭に浮かぶのは礼拝だったんですね。なぜならば、長い歴史の中でさまざまな局面で山というのは、この民との会見、神様との会見の場所であり、また個人的な神様との交わりの場であり、礼拝を捧げる場所でした。神様というお方の前にひざまずいて、自分の命を作られたお方を拝する場。それが彼らにとって、この象徴的なこの山であったわけです。私は山に向かって目を上げる。そのように告白するときに、彼らの胸の内によぎったのは、生きて働く天地を作られたお方、そのお方に目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは、あの礼拝のとき、あの祈りのとき、 そして御業をなしてくださったあの神様から来るという、そのような信仰の、まあ、告白でも、まあ、あったわけです。ここから今朝第一番目に見たいのは、目を上げた先に礼拝がある。まあ、礼拝というのは天地の造り主である神様の前にひざまずくこと、自分の心の思いや考えをすべて神様に向けることです。今日日曜日だから、じゃあ礼拝にこう席を温めてぼんやり考えて帰っていく儀式的なものではなくてですね、心と思いをこの天地を作られたお方に向ける、そして生きて働かれる主に心からの賛美と祈りを捧げる、まあ、そのような自覚的なものがなかったにせよですね、思いを向けるとき、私たちはこの礼拝の場で自分が背負ってきた荷を下ろすことができます。そこに神様が共におられるんだということを私たちは礼拝の場で神様を拝するところで知るんですね。旧約聖書の創世記にアブラハムという人物が出てきます。神様はこのアブラハムを祝福されました。そして年老いて子供がいなかったアブラハムというこのアブラハムに言うんですね、さあ天を見上げてごらんなさい、星を数えることができるか、あなたの子孫はそのようになると約束されます。アブラハムは年老いた自分には不可能なことだと、実際的にはね、現実的には不可能なことだと思われましたが、その通りになると、その言葉を、神が語られた言葉をそのまま信じました。彼は信じた、それを神は義と認めたと書いています。それから20年以上経ってイサクが与えられました。その我が子イサクがすくすくと成長して少年となった時、あることがありました。皆さんもよく知ってらっしゃいます。アブラハムに神様はその子を捧げようと命じるんですね。この信仰の試練と言われるような事柄を受けた時、イサクを連れて、捧げるためにイサクを連れて登った山がモリアの山でした。焚き木をイサクに背負わせます。捧げ物になる生贄を捧げると言って出かけたけれど、捧げ物になる羊がそばにいない。不思議があるイサクがお父さんに質問しました。お父さん、全焼の生贄となる羊はどこにいるの？アブラハムは答えます。全焼の生贄は主が備えてくれるんだよ。そんな予定は何一つないんです。アブラハムはこの子を捧げるために出かけるんです。現実はそうでした。でもアブラハムは信仰の目を持って主が備えてくれるんだよ、最後まで神様がすべてのことを良いものとしてくださると信頼して従順についていきます。ついにはイサクの代わりに神様が用意してくださったこの藪に角を引っ掛けたお羊を見つけて、このお羊をイサクの代わりに捧げたんですね。アブラハムはそのモリアでイサクを捧げ、神を礼拝するために出かけてイサクを捧げたその場所をアドナイイルエと名付けました。主の山には備えがあるという意味です。アブラハムはこの試練の先にどのようなことが展開するかは全く知らなかったけれど、その先に、この試練を通った向こう側に神様がどのようなことをしてくださったのかということをこの山で知ったんですね。主がすべての必要を備えてくださるという神様にこの礼拝の場で出会いました。アブラハムが試練の先に備えてくださった、すべてを備えてくださった神様に出会った場所、それがモリアの山。後に この場所にダビデの子ソロモンは神を礼拝する神殿を建てることになります。山に向かって目を上げると告白する言葉の中には、主の山に備えがある、主は良きことをなしてくださる、神様は真実なお方である、そのような歴史の中に、また自分の人生の中に刻まれてきた神様との関係をいつも見出していたというんです。山に向かって目を上げる、そのために自分たちを導いてくださった良き羊飼いである神様との関係が記憶の中に呼び覚まされていました。それは自分の時代だけではなくて、何世代にもわたって脈々と流れる歴史の中に生きて働かれる神様の御手を見出す時でもありました。皆さんはいかがでしょうか。そのような小さくても大きくても、この培ってきた、築き上げてきた神様との密なるこの関係というもの、山に向かって目を上げるときにそのことが呼び覚まされるような神様との関係が毎日の礼拝の中で築き上げられているでしょうか。神様は、礼拝は神様との会見の場所です。交わりの場であります。そこで私たちは神様が共におられる事実を、神の臨在というものを持って知ることができます。ロマ書の12章の1節2節の言葉をアウトラインにも挙げていますので、これを一緒に読みたいと思います。ローマ12の1節2節、はい。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。あなた方の体というのは私たちの日々の生活、さまざまな問題をはらんだ、課題を持った、重荷を負った、悩み苦しむ、そのようなものを抱えているあなた方そのものを清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですと言うんです。礼拝に来られて頭は全く冷静であるのに、涙があふれて止まらないということを経験される方がいます。決して感情的になっているわけではない、エモーショナルになっているわけではない、しかしこのオルガンの中で共に賛美歌聖歌を歌い祈りを捧げていくと、何か心の内に、あるいはもっと深いところに触れられて、涙が止まらない、なぜかわからないけれども、何か温かいものに触れられる。礼拝の場というのは、主が共におられる場所というのは、そのようなことが起こっておかしくないです。私たちは神様というお方を知的に知ります。御言葉を通して知的に知ります。また自分の告白を持って、そして同時に霊的にも知るんですね。礼拝の場で聖書の言葉が力強く自分のうちに語られて、何か律していくような、この力の源、エネルギーを受け取った、あるいは慰めを持って語られた、礼拝の場で心が癒されていく、 ある時は神様の清さに触れられて、今ある自分の状態から決別しなければならないなと迫られるようなこともあります。問題を抱えて賛美を捧げて主を仰ぎ見ていくうちに、この嵐のように波立っていた心が静まっていき、気がつくとこの平安を得るような得ているようなこともあります。このような生きた神様との関係の中で信仰が育まれるものは、どんな時にも主を礼拝するこの山に目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来るということが、自分の本当に信仰の告白として生まれるんではないでしょうか。皆さんはこのような豊かな関係の中で主との交わりが日々あるでしょうか。この何ヶ月間は本当にこう気持ちが内向きになるような日々です。豪雨災害があったり、またコロナのこの感染拡大があったりですね、罹患者が出て、そしてその心配があったり、いろいろです。しかしそのような中にあっても変わらない主を仰いでですね、私たちは礼拝を捧げる恵みに預かっているんですね。第2番目は、神のものは神に属する。地上の生活の中で同じような問題や同じような悩みに私たちも置かれますが、同時に私たちは神に属するものです。まあ、ある時パリサイ人とヘロデというの者がイエス様を陥れるために意地悪な質問をイエス様に投げかけました。それはこのローマ皇帝カイザルに税金を納めることが正しいかどうかという問題でした。公衆の面前でした。当時はローマの統治下にあって税金を納めなければなりませんでしたが、その税金は不当に取り立てられて、イスラエルは統治下にあってこの大きな苦しみを受けていました。そのイスラエルの人たちが周りにいる中でイエス様はこのことを問われたんです。もしイエス様がそれは正しいと言うならば、同胞の中において立場は悪くなる、皇帝崇拝者として皆の責めを受ける。しかし正しくないといえば、相手先のローマ皇帝に反逆罪の罪とみなされる、どちらに転んでも、まあ、部がない、そのようなこの無理難題でした。それを問われたんです。イエス様は彼らの目論みというものを知ってこう答えました。デナリ銀貨を見せてごらんなさいと。デナリ銀貨に刻まれている肖像を見せてごらんなさい。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。皆はカイザルのものだと答えます。カイザルの肖像が刻まれていた。イエス様言われました。カイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいと言われたんですね。この地上で私たちが生きていく上で、クリスチャンであろうとなかろうと税金を納めなければなりません。神様を信じていたら免除され、神様を信じていたら問題に合わない、神様を信じていたらコロナに罹患しない、そんなことはないんですね。皆同じようにこの地上での様々な影響を受けます。問題を課せられます。それを同じように私たちは労して支払っていかなければなりません。神様を信じているから免除されるものではありません。 でも私は神様を信じているんです。なんでこんなに一生懸命祈っているのに、こんなことが起こるんですか？許されるんですか？祈り続けたけど祈った通りにはならなかった。そんなこともあります。理由を求めても答えがないという答えが返ってくる。まあそれは理解できないというよりも納得がいかないというような内容だろうと思います。地上での労苦は皆支払わなければなりませんが、この地上に住みながらも私たちの信仰の領域は地上的なものと相入れない神に属するものです。カイザルのものはカイザルに返さなければならない。しかし神のものは神に返しなさいと、私たちはその両方を得ているんですね。皆さんが、私たちが見上げる先に、この問題を抱える私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうかと、そのような心の叫びや思いやつぶやくような時に、その先に見たあの礼拝の場所で受けた恵み、神様がなしてくださったこの世的ではないこの世の理解を超えた事柄、そこに目を向けることができるでしょうか。主への期待や信仰が目を上げられないような渦中にあって、私たちのうちに流れているでしょうか。あの時もこの時も主が共におられたという深い絆、信頼、そのような関係性を持って山に向かって目を上げる。助けを与えてくださったお方に目を上げる。その山とは、私たちが今まで主との関係を深めてきた霊的な礼拝を捧げてきた場所です。転んでもこの立ち上がる力を得た場所です。今までどのように神様と向き合い礼拝の場に身を置いてこられたでしょうか。まあ、よく学生の頃ですね、聞いた、教会で聞いた言葉に、風本信者という言葉があったんですね。あんまり最近は話されないですか、風本。知ってる方もいるかもしれないですが、聖書、一週間一回も開かずに、日曜日になったら聖書を持っていく教会に、うっすらと埃がかかってるっていうんです、聖書の上に。それを、ふーっと吹いて、ポンと叩いて、日曜日だけ聖書を持ってくる風本信者。皆さん、風本信者ではいけませんよと、よく、先生が語られたのを覚えていますが、毎日に言葉に触れる。毎日主を仰ぐ。山に向かって目を上げる。私たちの礼拝の場、枯渇しているようなことがないでしょうか。あるいは、あんまり大きな問題を抱えてですね、そこに執着して目がそこから上げられずに、私の助けはどこから来るのだろうか、天地を作られた主から来るという言葉にまでたどり着くことができないような状況に置かれていらっしゃる方がいるでしょうか。あなたがどのような礼拝を今まで神様に向かって捧げてきたのか、信仰による勝利を得てきたか。信仰による勝利体験というのは私たちにとって 大切なことです。いつも問題に打ち負かされてそれで終わってしまっているならば、私たちはなかなか一歩を生み出せない。勝利体験というのは問題が解決したということではありません。問題がそのままでありながらも主が共におられるという、その信仰をはっきり握ることができたか、そこまで心を注いで神様の前に祈りを注ぐことができたか。小さな積み重ね、それが山に向かって目を上げて告白する、告白に至ります。 私の助けは主から来る。あのアブラハムがイサクを捧げた、主が備えてくださるからと、まだ見ないうちに、私の助けは主から来る。この信仰告白を私たちも捧げていきたいと思います。どんなに落胆していても、私たちはそこに目を上げるときに、私たちを愛してやまないお方に出会っていくことができるからです。この詩篇はこう続くんです。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。まあ疲れたら足もよろけます。立つこともできない。しかし主があなたの足をよろけさせず、しっかりと掴んで一歩踏み出さるように助けてくれるっていうんですね。あなたを守る方はまどろむこともない。自力で山を登れよではないんですね。私があなたと共にいる、それをあなたは知っているかという問いかけ。守ること、守る方というこの言葉は同義語で、同じ言語を使って出エジプト記では別な表現をしているんですね。それは寝ずの番、寝台で番をする。出エジプト記のこの12章はイスラエルの民がエジプトを脱出する、そのことが書かれています。脱出するときに後ろからエジプトの軍勢が追ってくるんですね。その追手に捕まることなく、またこの荒野を行く民がおじけづくことがないように、誰一人落ちこぼれずにエジプト脱出を果たせることができるように、神様が寝ずの番をしたと書いているんです。アウトラインの裏面にそのことが出てきます。この世、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために寝ずの番をされた。24時間です。あなたを守る方は、この寝ずの番をされるというんです。悲しみを抱えて床に着く。明日どうなるんだろう。今まさにそのような状況下に置かれている方は本当に多いと思います。この水際で、その顕著に影響を受けている方々。まあ飲食業であるとか観光業であるとか、それにまつわるその産業に関わっている方々、一時収束して、そして、まあ、いよいよこれで見通しが立つんだろう、経済も動いていくんだろうと思った矢先に、また二度目にですね、出花をくじかれるようなことがあり、これいつまで続くんだろうと、皆さんの周りにそのような方いらっしゃらないでしょうか。あるいは自分がそうです、そういう方おられないでしょうか。ゆっくり休めない、安眠できない、そのような夜もままならないような時にも、私があなたと共にいるよという寝ずの番をして、明日を一緒に迎えてくださる方がいる。ついうっかり見過ごすことがない、一瞬たりとも私たちから目を離すことがないんです。私このことを考えた時に、まあ、何が一番嬉しいか、何が一番自分の心に響くかということを思うときに、もちろん問題が解決してくれることが嬉しいですけれども、でもそれ以上に、あなたのことを知っていると、孤独であるような中に私があなたと共にいるということ、それが何よりも私たちのうちに平安と喜びを与えてくれるんではないだろうか。そこに自分一人がぐっと握りしめている荷物を下ろすことが、誰にも打ち明けられなくても下ろすことができるんではないだろうか。まあそんなように思いました。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。 昼が日を打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。四六時中、昼も夜もずっとということです。神様はあなたを守り、あなたの命を守られる。そして第三番目は、人生の旅路に歌う歌。詩篇121篇は、都登りの歌と表題されています。これは120篇から134篇まで、都登りの歌として、ここに綴られているんですね。都登りというのは、エルサレムの神殿を目指して礼拝を捧げに行く旅路で歌う歌、巡礼のこの時に歌った歌です。行くにも帰るにもあなたを守られる。あの神殿のあるエルサレムに向かう道のり、神様を礼拝するその礼拝の場に向かう道のり、そこにはこの険しい山間部がありました。山賊に襲われる危険がありました。あるいは荒野を通らなければならない道のりがありました。荒野はこの昼は灼熱の太陽がこの打ちつけます。そして日が落ちると夜は砂漠の寒さが襲います。予測しないアクシデントがその道のりにある。実際的に足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともないというのは実際的な意味でもありました。しかし同時にこれは私たちの毎日の生活にも置き換えることができるんではないでしょうか。毎日の生活の積み重ね、大きく言えば、人生という、その人生の旅路になぞることができます。目的地は天の御国、そこを目指して私たちは歩んでいます。その歩みの中には灼熱の太陽に打たれるようなことも、乾くような時も、荒野を行くような時も、足がよろけるようなこともあります。詩篇の121篇は人生の旅路で歌う私たちの告白の詩篇でもあります。同じ詩篇の中に119篇の71節にこういう言葉があるんですね。一緒に読みたいと思います。アウトラインにもありますので、119篇の71節、はい。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。知らなかったことがあった。でもこの苦しみを通って、それは苦しみだけで終わったんではなく、神様がどんなお方であるかということを知りました。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。そのように言えたらいいなと思います。苦しみや悲しみを受けて神様のもとへやってくる人もいます。明日何が起こるかわからない、この毎日の積み重ねの中、人生の道中で思いがけないことが起こります。その時です、よりどころとなる場所、頼みの綱は何でしょうか。それは、私の助けは天地を作られた主から来ますという、私たち一人一人のこの心の内から告白する信仰告白、そこから私たちの新しい道のりは生まれていきます。冒頭に紹介した太宰治、彼の有名な作品はたくさんありますが、 最近はよく読まれている、まあ、時勢でしょうか、平成が終わり令和になって若者たちがよく読んで共感を得るというこの人間失格という小説があります。その小説の一文にこんな言葉が出てくるんですね。この登場人物に太宰が言わせている言葉ですが、自分は神にさえ怯えていました。神の愛は信じられず、神の罰だけを信じているのでした。信仰、それはただ神の鞭を受けるためにうなだれて審判台に向かうことのような気がしているのでした。地獄は信じられても、天国の存在はどうしても信じられなかったのですと。皆さんにとっての神様は、その関係性の中で生まれているものは温かいものでしょうか。ピリピの2章の6節から8節、アウトラインにありますので一緒に読みたいと思います。イエス様が私たちにしてくださったことです。読みましょう。はい。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様は神の御子でありましたが、神のあり方を捨てることはできないと考えないで仕える者の姿を取った、一番低いところまで下ってくださった。低いところというのは、すべての人が体験したことのある問題、課題、苦しみ、悔しさ、それをイエス様は全部経験なさった。まさにそれが冤罪によって神の子であるのに、それを否定されてあの十字架につけられた、そこに象徴されます。イエス様は神であられるのに、人としての限界をその身に負って十字架、地上で歩まれました。罪人とみなされて十字架に晒し者になりました。その目的はただ一つ、それは御子を信じる者が永遠に命を、永遠の命を持つためであると。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この神様の愛が私たちに注がれているんですね。このお方が寝ずの番をして、私たちの足がよろけないように支えて導いてくださっているんです。恐れるな、私があなたと共にいると、この声を毎日毎日耳を澄ませて、信仰の耳を澄ませて聞いておられるでしょうか。ここに心を向けるならば、もし闇の中にこう囚われたとしても、一筋の光を見出すことができるのではないでしょうか。この太宰治が最後の作品であるこの応答の冒頭に、我目をあぐと書いたその詩編の言葉の後半部分を伏せて、そこで終わってしまっていたのは、神様を求めてはいるけれども信じきることができない、まあ彼の精神的な苦痛、苦悩の告白ではなかったかと思います。もし助けが神から来るということを信じることができたなら、詩編のこの後半を書くことができたでしょう。 私たちクリスチャン、神様を信じていてもこの後半部分がですね、なかなか告白できないという時があるかもしれません。しかしその時、私たちは神に属する者として主の助けをいただいて目を上げるんですね。天地の造り主なる神様に。私たちの人生の道のりのすべては根津の番をしてくださるお方が共におられます。私たちに目を注いで私たちの人生の旅路を守ってくださるお方です。今朝自分のこの足元ばかりに目がとらわれて目を上げることができずにいる方がいらっしゃるでしょうか。あるいは長い間礼拝をするということから心が離れて忘れてしまっていたという人がおられるでしょうか。もう一度目を天の父なる神様に目と目を合わせるようにしてまっすぐに主を見上げたいと思います。私の助けは天地を作られた主から来る。あの時もこの時も主が私を導いてくださった。その礼拝の場がますますと深められて導かれていきますように、主に応答して今それぞれで祈りを捧げたいと思います。お祈りをしましょう。愛する天のお父様、今朝もあなたが私たちの前に広げてくださった広い御腕に飛び込むようにして、お父ちゃんとあなたの名を呼んで御前に出ております。私の助けは天地を作られた主から来るという告白を、私たちが今までもその告白を持って這いずるような時にもあなたを見上げて、あなたが備えてくださった良きものを手にしてこの日までやってきました。これからも変わることなくあなたがご真実を持って私たちの毎日を導いてください。私たちの礼拝の場が豊かに祝されていきますように、聖霊なる神様、追っている荷を主の前で下ろし、あなたのご愛をいただいて、あなたの慰めと励ましと力を受けて、いつもその場所から立ち上がっていくことができるように、これから始まる新たな一日一日をも導いてください。見上げた先にはいつも真実なるお方がいます。主の山に備えありと、あのアブラハムが告白したように、まだ見ていないけれどその先に主が用意してくださっている良きものを目にしながら、信仰によって私たちがこの世の旅路を歩んでいくことができるように、一人一人をお導きください。コロナ感染の拡大や、また災害の、さまざまな地方での災害に見舞われながら、私たちの心も何か萎縮していくような状況がありますけれども、主よ、どうぞそれぞれの生活の場があなたにあって潤されますように、経済においても健康においても社会生活の中において、あなたが私たちの毎日を喜びで満たしてくださることをお願いいたします。 真実なるお方に目を上げてついていく私たちをこの一週間もお導きください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。